釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。今日のゲストはですね、先週に引き続きスペインのバルセロナ在住で元ミュージシャン、 SBR 自分の体を自分で治す創始者の星子武則さんにお越しいただいています。星子さん、おはようございます。
すいません、2週連続どう
ぞ。ありがとうございます。私、星子さんね、本当にすごい好きですよ。なんかだからすごい嬉しいです。ありがとうございます。
釘本さんをフェイスブックで発見したとき、はい、もう一回、いや僕感動しました。あ、クヨさんお元気そうなんだと思ってずっと僕ご挨拶行けてなかったんで、いろいろと、
こちらこそです。
まさかお声をかけていただけるとは思ってなくて、
いやもうね、星子さんって本当にね、なんかなんていうの、私みんなに星子さんのこと知ってもらいたいですし、本当ね、なんかもうとにかくね、なんか明るいところもいいですし、すごくなんていうんですかね、ちょっと私はね、星子さんはすごい追求するタイプだなと思ってるので、私がちょっとね、今SBR 自分の体を自分で治すっていうのをね、そういうのも作られてね、スペインのバルセロナで活躍されてるってすごいことじゃないですか。なんかきっとね、日本の良さみたいなのもこう伝えたりとか、星子さんなりの視点でね、そういうことでこうどんどん今も広がってるんだろうなと思って、今日はそんな話をちょっとお伺いしたいなって思いました。
ありがとうございます。
はい、
いやでも日本のおかげです。本当にこの、はい、ちょっとも全部日本が起源なんで。
あ、そうなんですね。なんかね、日本古来のっていうところがすごく私は、あ、どんなことなんだろうなと思ったんですけど、ちょっと具体的になんか教えてもらえますか。
はい、その僕が腰痛が一生治らないって言われてたのを、はい、その治す方法を教わった後に、
はい、
その飯島さんにお会いしなかったらば、はい、まあ行かなかったんですけど、被災地に行くことになって、福島の調査行くことになって、このまま10カ所ぐらい被災地をずっと回って、僕の様子の取り方を教えてくれた人と一緒に巡っていって、うん、その時に病院も薬局も鍼灸とかも全部流されちゃってるんで、
なるほど。
避難所に行ったらおばあちゃんがですね、僕の足つかみながら、お兄ちゃん薬ちょうだい、サプリちょうだいって懇願されて、もう本当にすごい、でも今でも思い出したんですよ、はい、その光景は。気仙沼だったかな。そこで僕の腰痛の取り方を教えてくれた人が、
はい、
これだから取り方っていうか、僕の腰痛を治してくれたんじゃなくて、自分で腰痛を治す方法を教えてくれて衝撃だったんですけど、
はい、
その人はその首、肩、腰とかの痛みの取り方を皆さんに教えていくわけですよ、避難所で。
はい、
で僕横で見てて、自分でもやっても軽くなし、皆さん軽くなるから、これすごいなと思って、で一生懸命覚えたら、アシスタントして覚えたらちょっとでも助けになるなと思ってやってるうちに、
はい、
もっと教えてくださるようになった後、
はい、
僕は少し忙しかったんでずっと被災地に通ってたんですね、
はい、
そうだから次々と、
はい、
古武術の先生とか、
はい、
日本の伝統医療の先生に偶然お会いしていくんですよ、
はい、
でその人たちが同じことやってるんですよね。例えば、はい、肩だったら腕のこの肘のあたり の、うん、
はい、
骨と筋肉の癒着を解消することで肩が軽くなるみたいな、
はい、
技があるんですけど、はい、同じようなところを触れて同じようなことやってて、あれそれって肩こり今緩めてますよ、なんで知ってるのお兄ちゃんみたいな感じで、
はい、
どんどんどんどんいろんな人に会っていって、
はい、
まあ、 その古武術の世界では殺法って人を殺める技と、
はい、
割法って戦闘中に自分の体を治したりとか、その壊す方だけじゃなくて治す方の術がしっかりと伝わってたらしいんですね、
はい、
それは今まで一子相伝とかで伝わってきたのをちょっとずつなんかこう10年20年ぐらい前から多分表に出してこられる方が増えたんだと思うんですけど、はい、僕は偶然そういう人たちにお会いして皆さんが、うん、はい、あの星子君は どうするの、それは僕海外にまた行って自分の音楽活動とかの夢もあるので、はい、地球マスクもやりたいんで、うん、
はい、
もうこの技術は絶対その最近の時に思ったのが、
はい、
10年もしないで世界中がまたなんか世界中こういう風になるんじゃないかってなぜか思ってバーンって頭の中で、うん、これ僕海外にまた戻るから身につけて、
うん、
そこでこうなった時に教えられるようにしとこうって決めたんです
ね。なるほど。でも本当にコロナでその通りになっちゃいましたね。
いや、そうなんですよ、うん、僕は災害だと思ったらまさかウイルスで世界中に危機できなくなるとは思ってみなかったんですけど、
ね、本当に
その先生たちが、
ね、うん、はい、
普通だったら教えない技を教えてくれたんですよね、いっぱい、
うん、
でできてったんですけど、
でもその共通したところがあるっていうところに気がついたのがすごくすごいことじゃないんですか。あの、いろんな人にもね、いろんな方にも会ったっていうのもあれだけど、これはこれ、それはそれって別々のことっていうふうに思うんじゃなくって、あ、これが同じなんだっていう感じで思われたってことですよね。
そうです。で、うん、最初は首とか肩とか腰とか、はい、そういう体の痛みとかが中心だったんですけど、はい、だんだんがんとか、うつ、パニック障害とか、不妊の方とかをご相談に来られるようになって、はい、うん、そこまではきちんと身につけてないというか、そんなことまでは教わってないので、
はい、
とはいえ僕見れませんとお断りできる状況じゃない被災地とかで、
はい、
で少しずつ皆様見させていただくうちに、うん、そのある共通の原因を見つけて、
うーん、
それの治し方を教えていったら、
はい、
どんどんどんどん難症、重い症状の人が治っていかれて、でその方法を今オンラインで、あの、はい、誰でも学べるように公開してるんですけど、それを今スペインで伝えしに来てて、はい、
うん、
でももうそれが日本に古来からある方法をアレンジしてるんですけど、
はい、
特徴は僕は誰かを治せないんですよ。
ん？
僕が誰かを治すことはできないんですね。
はい、
僕今まで2万5000人以上の方をご相談来ていただいたんですけど、はい、ワークショップとかもう900何十回やってるんで、はい、何万人って方が来てくださったんです。いろんな良くなりましたって報告を受けてるけど、はい、ご本人が自分で直していかれただけなんで、
うーん、
僕は一人も直してないんですよ。
そうなんですね。でもなんかね、あのホームページの中にあの体験者の方の声みたいなのがいくつも載ってるじゃないですか、
はい、
ね、本当になんか皆さんすごくよかったなって読んでて、なんかそのね、喜びみたいなのが伝わってきますよね。
いや本当だから、どこに行ってもダメだった人が来てくださって、結局日々自分の積み重ねて壊してるんで、最後まで直せるのはご本人なんですね。
はい、
その一番最初の動画で根本原因と改善方法から僕、はい、あの出し惜しみなく説明してるんで、もしよかったら、はい、あの今日栗本さんのラジオ聞いてくださった方に最初の月がこう半額になるクーポンも作ったんでぜひ使っていただきたいんですけど、
ありがとうございます。はい、
そのそうご本人がどんどんどんどん自分で、だから再発して帰ってこられないんですよね。元気に皆さん鬱だった方も活躍されてる方、今でもつながったりしてますけど、脇がなった方とか、
はい、それはあの鬱とかっていうと精神的な、ね、ことなのかなと思うけど、その体をあの触ることで改善されていくもんなんですか。
僕精神疾患の人にカウンセリングしないんですよ。
あ、はい、
体からのアプローチだけです、完全に。
あ、そうなんですね。うーん、
あのちょっとやっぱり重い方とか薬を長年飲み続けてる方とか、トラウマがある方は別途やる手法はあるんですけど、
はい、
もうほとんどオンラインコース伝えてるのだけで、この間もうつの薬飲まなくてよくなりましたって方してますね。体からアプローチですね。
あ、そうなんですね。へえ。
健全な肉体に健全な精神が宿るっていう感じになっていかれる。
そうなんですね。でもね、自分でそういうふうにね、ちゃんとプログラムもすごくしっかりされてますよね。なんか初心者向けのものから、なんていうんですか、そういうプロの方向けのものまで、なんかホームページちらっと見ると、
ちょうど3月12日、はい、今収録させていただいているところのちょっと前に、はい、プロ向けの講座をスタートした今年はばかりで、
はい、
それはその、お医者様とか歯医者様が来てくださっていて、
はい、
困ってる人に指導する立場としての指導方法と施術技術をお伝えするのと、あとはもうオンラインコースは完全にご自分のために身につけていただくためなので、
はい、
だからスペインに渡ってきて、
はい、
コロナでロックダウンしてワークショップは止まっちゃったんですけど、一回、それまでに受けに来てくださった方が、
はい、
去年の年末、2021年の12月までの時点で一人も感染されなかったですね、はい、
そうなんですね。
それは本当すごかったなと思います、皆さん。ご家族が全員感染されて看病してたのにもかかわらず感染されなかったお母様からお電話いただいたり、
はい、
はい、
そうなんですね。
人種関係ないですね。
い
や、日本人すごいです、世界最先端の今医療よりも日本の過去の、
はい、
そういう知恵とかが最先端だったんじゃないかなと思うぐらいですね。でもさっき、
はい、
オープニングで栗本さんがもうおっしゃるたんびに、テネモスじゃないですか。
はい、あ、そう、スペイン語ですもんね。
そう、スペイン語、僕テネモスって名前で、はい、なんで飯島さんスペイン語なんですか、え、君スペイン語わかるのって、はい、そこから飯島さんとすごいお話させていただいて、うん、はい、ボリビアでしたっけ、いらっしゃった。
そうです、そうです、
ボリビアでその土壌改良とかしてたんだよ、はい、いや僕コロンビアに住んでるんですけどって言って、って言ってスペイン語で二人で話したんですよ。テネモスっていうのがね、はい、みんな持ってるっていう、英語だと We have、
はい、
のソトロス、私たちは持ってますっていう意味がテネモスで、はい、それがすごい僕いいなと思って、名前にも感動して、もうすでに持ってるものに気づいて、
ね、本当ですね、
だけだよみたいな、
そうですね。何かその飯島さんの言葉とかで今なんて、今やってることに関係してるようなこととかあります？
はい、そのテネモスっていう考え方もそうですけど、
はい、
その土壌を改良したり汚染をこう改良したりするときに、
はい、
飯島さんはいつも、はい、宇宙の法則はプラスになってるものは、
はい、
マイナスに戻ろうとしてゼロになろうとする、
はいはい、
マイナスのものはプラスにこういってゼロに、はい、全てはゼロに戻ろうとするんだよ、はい、その力の作用を利用してるだけだから、
はい、
私は別に何もしてないみたいなことが、もう僕はまさに日本古来から伝わってる体の治し方とすごく共通していて、治してるというか本来の姿に戻すためにプラスのものはマイナスに戻す、マイナスのものはプラスにしていくみたいな考え方でやってるんで、
はい、
だから僕が治してないというのは本当に間違いないんですけ ど、
なるほど、
そういう、
なるほど、ね、
自然とか宇宙の法則、
はいはい、
が人体にも当てはまるんだっていうことを、飯島さんもおっしゃってたなって最近よく思い出すんですよ、
なるほど、なんか全然違いますよね、視点が違うっていうか、なんか視点が違うというか、
ちょっと使われてるジャンルは違いますけど、法則は全部一緒なんだな、
そうですね、そうなんですね。
いや、飯島さんの顔が今浮かんできましたな、はい、めちゃくちゃお茶目な方でしたね、
お茶目でしたね。はい、
いや、素敵な方だった
ね。ちょうど今半分ぐらいなので一回ジングル挟んで後半に行きたいと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます、お願いします。
はい、さっき私星子さんと話してて、あ、聞こえます？星子さん、
はい、
あ、聞こえますか？なんかちょっと、はい、おしゃべりみたいな感じでしてた時に、なんか今からはね、医療に頼れない時代が来るっていうのがイメージに飛んできて、伝えないといけないっていう話とか、
あ、はいはい、
してましたよね。あとはなんか まあ、政府とか国に頼らないとか、あの自分が知らないうちにこう戦争に加担したくないみたいなこととかおっしゃってましたね。
あ、いやいや、うん、もう戦争に加担しないとかは多分無理で、
うんうん、
もうね、食べ物も買ってますし、
うん、
大事な大企業は少なからずもそういうどこかで戦争につながってったりとかするので、
はい、
全く簡単しないなんて無理だと思うんですけど、うんうん、まあ、31と原発事故の時に、
はい、
こういう状況に世界中がなるかもしれないって思って、
うん、
結局その政府や医療に頼れなくなってしまう、うん、
はい、
状況になった時にでも、うんう
ん、はい、
サバイバルできる方法が日本には古からあるんだって思って、うん、
はい、
実際にやっぱり日本って災害が多くて、うん、政府も、ね、なくて国国家もまともになかった時からずっと受け継がれてきた多分技術なんだと思うんですけど、はい、海外には自分で治すって発想がないので。
あ、そうなんですね。
うん、ヨガとかそういうなんだろう、リラックスしてこう呼吸とか、うん、そういうのは多分あると思うんですけど、うん、治すっていう感じのものはやっぱり自分でっていう発想がやっぱり
なくて、なるほどなるほど、元に戻すっていう発想自体、さっきの自然の法則のあれじゃないですけど、そういう発想がない。
あ、わかんない。そういうのはアーユルヴェーダとかきっとあるんだと思うんですけど、はい、自分で自分の体を整えるっていう感じじゃないです、うん、何かの医療の伝統とかに頼っていくっていうか、はい、そこの、ね、なんだろう、プログラムに入っていく感じだと思うんですね。
はい、
全部自分で僕のお伝えしてるのはできちゃうんで、自分の体を触れたりとか、うん、はい、いろいろ、まあ、あの細かい内容をちょっとお伝えできますけど、だからそういう発想自体が日本にあるのはすごいし、海外にはないので、うん、今からきっと必要になると思って、
はい、
で、そうですね、今こちらヨーロッパ僕いるんで、はい、日本に帰り込んでロシア上空飛べなくなったりとかしてるんで、うん、もうロシアウクライナ問題っていうのが、うん、まさに今やるタイミングなんですけど、ますます多分こう医療とか何かに依存できないというか、自立していかないと自分や家族を守れない、
はい、みたいな、
そうですね、皆さんコロナの時からひしひしと感じてらっしゃると思うんですけど、はい、多分まだ実行に移してる人は本当に少ないなと思っていて、ただ僕のワークショップに来てくれた人は、
はい、
熊本で被災して、
はい、
熊本の震災で、
はい、
そこの避難所だけみんなその技を教えたらしいんです、その人が、
はい、
みんな超元気に復興してったって話で、お礼の連絡をいただいたときに、
はい、
まさに僕がそのしたかったことはそれで、
はい、
僕が直接教えるじゃん、僕から教わった人も全部人に教えられちゃうんで、これは、
はい、
まあ、それがじわじわとまあ伝わっていったらいいなと思って、もう日本を出て海外に来たんですけど、
はい、
そのね、飛び交ってるニュースとか、
うん、
ヨーロッパと日本で流れてるニュースとも全然今違いますし、
はい、
本当に何が真実か皆さん分かんないみたいな感じ
で、そうですよね、
そうしてると思いますけど、
影響ありますか、ウクライナのこととかって、
もうそうですね、
はい、
ガソリン代がすごい高くなってとか、
はい、
スペインはドイツとか、東側のヨーロッパに比べては、
はい、
エネルギーゾーンにとはロシアは高くないんですけど、
はい、
結局じわじわ来てますし、まあでも、まあ、常にね、表向きはそういう風になってるけど、
はい、
裏ではきちんと富裕層たちはしっかりと儲けていく仕組みなんだろうなと思ってますけど、まあ、じわじわじわじわスペインも来ると思いますし、エネルギー光熱費はやっぱりヨーロッパこれから大変だと思いますけど、貧しい人たちはもう去年、2、3年前から高騰してるんで、電気代が冬暖房つけられないっていう人たち
が結
構いて、
ね、
コート着て毛布着て寝てる人
たちがいるんで、
それは大変なことになってるだろうなと思います、ね。
バルセロナってどんな気候なんですか？やっぱり
地中海は最高です、うん、
最高ですか？
地中海気候はもう最高です、冬なのに昼間調子よかったら T シャツ1枚で歩けたりします、
なるほど、じゃあそんなに暖房代もかからない感じですか？いや、
皆さん夏の日当たりを避けて日当たりが悪いところに住んでる方とか結構一日中冷えてる人も多いと思いますね。暖房は皆さんつけてますし、電気代ガス代は結構もともと高いんですよ、もともと高いのにここから 1.5 倍2倍になったら多分相当の方が苦しまれると思いますが、
そうなんですね、
うん、
でも比較的住みやすいですね。でもね、
すごい住みやすいです、うん、自給自足率が 100% なんで、
ああ、それはすごいですね。
僕はそれが海外行くときに選んだ基準で、
う
ん、
はい、
南に行ったのニュージーランド、オーストラリアも全部、自給率はニュージーランドで 200%、 オーストラリアで 300% ですけど、はい、スペインとかフランスも 100% 超えてるんで、 それは、うん、いいかなと思って、ね。
なるほど。そういう部分では安心感みたいなのはやっぱりありますよね。
コロナの時に食べ物がなくなる心配はしてなかったですね、やっぱり。
ああ。
で、スーパーの値段もそんなに上がらなかったですし。自給自足率はやっぱり人と家族守るために大事だな。
やっぱりそういうこと考えて、ね、海外、場所を選ばれ
る。もう311の時に自給自足率を考えて、うん、僕父の実家が農家なんですよ、
はい、
母の実家が漁師なんで、
あ、そうなんですね。
いざとなったら田舎にって思ってるけど、自分で畑とかするタイプじゃないんで、自給自足率の高い国を選んでましたね、
はい、そうなんですね。いや、私もね、実は沖縄に住んでるのは暖房がなくても生きていけるっていうのがあるから選んでるんですよ。それはすごいありますね。やっぱりね、外で寝て死んじゃうところに、ね、まあ嫌だなって、私も福岡、ね、九州で、そこまで雪とか降らなかったですけど、なんか寒さに対してはちょっと、なんかありますね。
結構寒いですかね、九州。
そうですね。
地中海はとにかく気候はいいですね。
そうなんですね。コロナ中は飲食店とかやっぱり閉まってたんですか、
ね、完全に全部閉まってました。外食はできない。
そうですか。
デリバリーは途中から OK、
ああ、なるほどなるほど。保証みたいなのはどんな感じなんですか、日本
は。あ、もう全然ないですよ。
あ、ないんだ。
あんなに日本みたいな、僕大丈夫なのかなと思って、付けは全部こうね、
はい、
後の世代の子供たちに回ってくるんですよ、日本の付けで。全然ないですよ、スペイン。
あ、そうなんですか。でも、なんか生きていけるんですね、みんなさん。
あ、スペインすごいのが、
はい。
なんだっけな。なんか不動産バブルかなんかが崩壊して、一回すごかった時期があった時に、スペイン人のおじさんと飲んでて、
はい。
おじさん、昼間からなんで飲んでんの、やばいでしょ、スペインの経済って言ったら、え、何が、スペインの不動、ああ、別にお前、不動産の価値が下がろうが、俺の人生に関係ねえよ、乾杯みたいな。
はい。
経済が崩壊しようが、ビールみたいな感じで。
はい。
あ、確かに、みたいな。いや、はい、家族が生きてくれば大丈夫、大丈夫、みたいな。いや、でも経済でしょって言ってるんだけど、ビール飲んでたね。わかんないです。なんかスペインの人ってちょっとどっかで大丈夫でしょっていうか。なんかそういうとこある。
あ、
その
おじさんが特別なわけではなくって、
あ、じゃないです。
じゃあなんかなんとなくこうそういう部分の同調圧力じゃなく、ちょっと暗くしとかないといけないとか、自粛しないといけないとかじゃっていう雰囲気にはならないんですね。
同調圧力っていうと、
はい、
盛り上がんなきゃいけない圧力かもしれません、うん、逆にね、もうそんなの
盛り上がんないといけない、
おとなしくなんかしてない、してる人なんて少ないですよね。だからなんて言ったらいいんでしょう、本当にその経済とか、
はい、
政治とかに人生振り回されてたまるかみたいな感じだと思いますよね。
ああ、そうなんですか。
いや、なんか、絶対みんな生活やばいはずなんですよ、
はい、
だから僕行きつけのお店とかにちょっと多めにチップ超出したりとか置いてって、はい、で、いいよだけとか、いやだって大変でしょ、潰れしょ、いや大丈夫だって今閉まってる間とりあえずこうですよ、お店かかってないからとか、明るいと思いながら、絶対生活に苦しいはずなのに、なんか明るいんですよね。
いいですね、なんか。
そこら辺僕似てるんで、気質が。楽です。
そうなんですか。子供さんがね、いらっしゃるでしょ、学校とかって、やっぱり違います？日本の学校とか。
ああ、違いますね。
どんな感じなんですか？
いいとこと悪いとこは両方ありますけど、お迎えに行くときに、
はい、
ダンスミュージックが流れてるとか最高ですよね。
そうなんですか。
スピーカーでわーって、はい、下校だよみたいな感じで。でもまあ、うちの子、スコップ投げられて頭一針塗ったりとかしてますからね。
それってどういうことですか？喧嘩してってことですか？
喧嘩して、なんか、自転車投げられて頭から血出して帰ってきたりとか。学校適当でしたからね、対応。
あ、そうなんですね。
あとはどうなんだろう、いろんなカリキュラムがあって、読み書きが結構できないで進学しちゃう子もいるし、はい、
あ、
いろいろありますけど、僕は いいとこもあるし、悪いとこもあるし、いろいろですけど、
はい、
大変なのはやっぱり、こう、公園とかでも、登下校でも親がついていかなきゃいけないんで。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。通学路にみんなで班長がいて、うん、学校行くみたいなのないんですよね。
うんうん、それはどうしてですか？
あ
どういう考え方？誘拐がやっぱり、そうなんですね。多い。
多分ないと思うんですけど、すごい今治安いいんで、うん、日本より治安いいって数値に、確か2019年から、ね、なったんですけど、うん、それでもやっぱりこう、人さらいみたいなのはヨーロッパは警戒しますよね。
まあそうなんですね。
ありそうな雰囲気はないですよ、全然。
うんうんうん、
でも、やっぱりいなきゃダメですね。小学校4年生からいいのかな？
ああ、そうなんですか。へえ。
学校はどうなの、うん、教育、うん。でも日本の学校ってすごいなと思いますね。国語算数理科社会を教えながら音楽と美術の時間と体育の時間がちゃんとあって、
はい、
結構学校によってバラバラで公立なのにやってることバラバラで、はい、うちの学校は美術の時間がなかったりとか。
そうなんですか。
日本家庭科とかもあるじゃないですか、
はい、
結構僕日本の教育ってすごいんじゃないかなと思って、
おお、
ちゃんと社会に出るためのことをやってる気がしてきて、これじゃないんですよね、家庭科もなければ。
へ
え。こう美術ないでしょ。で、はい、他の学校行けば音楽もあって、クリエイティブなのもあって、理科の実験室があって、はい、でもうちの学校に理科の実験室なかったりとかして。
へえ。
公立なのにバラバラです。
そうなんですか。
うん。
面白いですね。宿題とかは？
宿題ある学校とない学校があります。うちの学校あって、はい、そういう充実する学校は宿題とかさせないで。
そうなんですか。
バラバラです。
なんか読み書きできない子がいるって言ってたじゃないですか。そういう
モンテソーリとかシュタイナー教育とか自由教育をさせる学校って読み書きの時間がほとんどないんで、9歳10歳になっても読み書きはあんまりできなかった、算数できないまんま、
はい、
高学年だったら苦労する子がいるって言ってて、
はい、
お母さんが大変だって話はよく聞いたりしますね。
あ、そういう話、親同士の話でそういうのも伝わってくるんですね。
はいはい。モンテソーリとかそういう自由教育と普通の日本の教育みたいな混ざってる学校みたいなのもあって、
あ、そうなんですか。
もうすごいバランスみんないいなと思います、
あ、そうなんですか。いや、なんかね、星子さんと話してたら、あ、みんなね、悩んでることとか一緒なんだなとかなんか、
あ、はいはい、
あの、そんな感じで世界が身近に感じられますね。
でもまあ、はい、人たちはそれなりに要求をそれなりにマスクもしてるって感じです、うん、意外だと思う、うん、
なるほどなるほど、ね、はい、あの星子さん、あとね2分ぐらいになっちゃったんですよ。なんか、
はい、
あの星子さんのね情報をどこで知ればいいかとか、なんかちょっと今のうちに、
あの、はい、はい、アルファベット SBR、
はい、
自分の体を自分で治すって検索していただくとオンラインのコースのサイトとか出てくるんですけど、
はい、
今日こちらの国本さんラジオを聞いていただいた方に、
はい、
最初の月半額になるクーポン、もうその最初の月見ていただくだけでも僕いいと思ってるぐらい、そこに根幹のこと書いてあるので、
はい、
クーポン、
はい、
ベーシックコース、プレミアムコース入るときに入れる入力欄に、ATARI、当たり、当たり前の当たりで、はい、ATARI50 って50%オフの50って入れてもらうと、
はい、
初月が半額になるように作ったんで、
すみません、なんかありがとうございます。
8枚ぐらい、
8枚、 ありがとうございます、
はい、もしよかったら、
はい、
使ってください。
ありがとうございます。
あとはシングルマザーとかコロナの影響で非常に困ってる方いたら個別に連絡いただいたら、はい、別の、サポートコースみたいなのがあるんで、
うーん、
すると、
はい、
僕が別に他に活動しているイベントを立ち上げたりとか、
はい、
そういうのも Facebook とか Instagram のリンクをもし後でウェブサイト
を、ね、
やっていただければ、
はいはい、お知らせするようにしますね。ありがとうございました。日本には今度いつ帰ってこられるんですか？
5月に、ゴールデンウィーク前に。
あ、そうなんですか。へぇ。
1ヶ月日本回って、ワークショップとか講座して、6月に朝戻ってこ
っちで。はい。あ、そうですか。もう本当にね、世界で活躍されてますね。本当に。
いや、やっぱりコロナで止まりましたね、
はい、あ、そっかそっか。でもこれからまたね、はい、
ね、
はい。はい、また、機会があったら、いろいろ、またラジオ出ていただいて教えてください。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。本当に、飯島さんにお会いしてなかった、今の僕は、はい、僕あの時被災地行ってなかった、今のこの仕事絶対してないと思う。
はい、ありがとうございました。なんかもう終わってしまう。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい。
はい。